2004年から2005年にかけて、静岡県で凶悪事件が起きました。ある事件で一人の男が裁判を受けていたのですが、なんと、その最中に別の事件を起こしていたことも判明したのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる大倉治は、静岡県焼津市に住んでいました。大倉は、生協の職員として働いていたそうです。ただ、彼は職場で、意見の食い違う部下がいると、年上であろうが、容赦なく怒鳴りつけていたと言います。また、周囲の助言にも、全く耳を貸さないという性格の持ち主でした。そんな大倉も、一人の女性と出会い、結婚しています。しかし、結婚から一年も経たずして、彼はあらぬことを始めるのです。というのも、職場にパートの女性が働き出したのですが、この女性に、大層惚れ込んでしまったというのです。これは2003年の春のことであり、大倉は仕事を理由に半ば強引に連れ出すなどして、このパート女性に猛アピールをしたのです。パート女性もまんざらでもなかったのか、ほどなくして二人は男女の関係になってしまったのです。つまり、不倫をスタートしたということになるのですが、交際している女性に対しては優しく接していました。さらに、大倉はノートに、好きだ、愛してる、などと書き込み、嬉しそうにしながら見せつけていたのです。それほどまでに不倫相手に入れ込んでいた大倉ですが、彼は独占欲が強い男でした。何でもパート女性が知人の飲食店を手伝うためにスカートを履くことがあったのですが、その姿を見た大倉はパート女性に次のように言い放ったというのです。お前がスカートを履く姿は自分も見たことがないのに他人に見せたくない。そんな付き合いを続けていたある日、大倉の同僚から思わぬことを言われました。どうやら同僚がパート女性のことを中傷したらしいのです。ちなみにこの同僚はパート女性の上司にあたる男性になります。具体的にどんな内容を同僚男性が言ったのかはわかりませんが、パート女性のことを評価が低いと思っていたそうなのです。しかし自分の不倫相手であるパート女性のことを中傷された大倉は怒りを覚えました。そして事件当日となる2004年9月16日、大倉は怒りを抑えられないまま同僚の男性を車に呼び出したのです。そしてあろうことか隠し持っていた刃物でこの同僚男性を手にかけてしまいました。こうして第一の犯行は遂げられてしまったのです。その後、大倉は冷たくなった同僚男性を車のトランクに隠しています。この時大倉には大事な用事がありました。それは不倫相手とのデートです。驚くべきことに、大倉は同僚男性をトランクに入れたままパート女性と不倫デートに出かけたのです。そしてその日の夜、パート女性から同僚男性が行方不明になっていることを告げられました。この同僚男性を手にかけたのは大倉であったため、まさかパート女性からそんな話を聞かされると思っていなかったのか、大げさに驚き無関係を装う演技をしたのです。そして同僚男性を静岡市葵区の茶畑に埋めています。その後、この同僚男性は発見されており、通夜が取り行われたのですが、大倉も何食わぬ顔で出席しました。そこで同僚男性の子供を見た大倉は、次のように感じたそうです。子供が同僚男性に似ていて、かわいそうでたまらなくなった。しかし、そんなことを思っていたのにもかかわらず、自首はしていません。そんな中、警察が捜査をするも、彼の犯行を暴れることなく、時が流れていきます。大倉はいつも通りの日常に戻っていたのですが、もちろんパート女性との関係も続いていました。ただ、同僚男性を手にかけた翌年に、ついに不倫が妻にバレてしまいます。妻は大倉と別れたいと思い、離婚を迫りました。そして離婚届も書かされてしまったのです。しかし、大倉はとんでもない思考に至ります。妻をこの世から消せば、他の男に渡さずに済む。大倉は、こともあろうに、不倫相手のパート女性に対する独占欲だけでなく、妻にまで独占欲を持っていたのです。つまり、二人の女性は自分だけのものと思っていました。そして次の事件が起きてしまいます。2005年9月9日、この日大倉は自宅で妻の首にネクタイを巻きつけました。そして思いっきり締め上げてしまったのです。これにより妻は帰らぬ人になったのですが、翌日に大倉は恐ろしい電動工具を持ち出しました。なんと、それは電気丸のこだったのです。この工具を用い、証拠隠滅をしようと思っていたのです。その後、すべての処理を終えた大倉は、静岡県由比町の山林など、3カ所に捨てています。そしてここから、彼の芝居が始まります。 大倉は池シャーシャーと妻の両親に対して妻が失踪したなどと相談に出向きました。さらに家族の前では涙を流し、妻の携帯に心配を装って電話をかけています。当初は妻の家でだと思われていたこともあり、家族総出になってアパート周辺を探し回りました。こうして偽装工作を完了した大倉は9日後である9月18日に警察署に届け出を行ったのです。その際に大倉は勤務先の研修から9月11日に帰ったら妻がいなくなっていたと虚偽の経緯を話しています。その後の10月24日、身元不明の人間が変わり果てた姿で発見されました。警察はこの身元不明の人間の指紋と大倉の自宅に残っていた指紋を照合しています。その結果、身元が大倉の妻であることが判明したのです。これにより取り調べを受けることになったのですが、ここで大倉の主張が曖昧だったため厳しく追及したところ、自供しており逮捕に至りました。とはいえ、この時点ではまだ第一の犯行は明るみになっていません。そして妻を手にかけた容疑の裁判が始まるのですが、警察は大倉の車を再度調べています。その際に助手席から同僚男性の血液が検出されたのです。そのため翌年の2006年5月、大倉は再逮捕されています。裁判で弁護側は、大倉が犯行時、心神喪失、膠着状態にあったとして、責任能力を争う姿勢を見せました。一方の検察側は、うつ病は軽度で、責任能力はあったと指摘し、周到な証拠隠滅を図った点などから、完全責任能力があったとしています。また同僚を手にかけておきながら反省を一切せずに妻までも手にかけている、さらにはゴミでも捨てるように処理したと厳しく批判したのです。当の本人である大倉は、同じ状況になったらきっと同じことをするなどと発言しました。そんな大倉に言い渡された求刑は極刑だったのです。その際に大倉は、私は存在してはならないとお伝えしたい、申し訳ありませんでしたと傍聴席に土下座しています。傍聴席にいた被害者の遺族は、大倉の土下座を見ると足早に席を立ったそうです。その後の判決公判でも求刑通り極刑判決となりました。大倉は極刑を受け入れるとしていたのですが、その後ちゃっかり控訴しています。控訴した理由は、妻を手にかけた動機が納得できないからでした。妻を手にかけた動機について、一審で認定されたのは不倫相手との関係を維持するためというものです。それに対し大倉の主張は、妻に離婚届を書かされたことで絶望的になり、二人であの世に行こうと思って手にかけたという理由だったのです。しかし大倉の主張は否定され、控訴も棄却されました。ただ諦めない大倉は上告して最高裁まで争いましたが、彼の主張が認められることはなく、2011年に極刑が確定したのです。こうして裁判は終結したのですが、ここから大倉は予想外の行動に出ました。なんと不倫相手だったパート女性を相手取って500万円の損害賠償を求めたのです。その理由は、元交際相手のパート女性が警察と検察の取り調べなどの際に大倉とは食い違う内容の供述をし、公判の適正運用を害したというものでした。そのため精神的苦痛を受けたなどとして損害賠償を求めたのですが、静岡地裁で開かれた口頭弁論で、女性は嘘を言ったわけでなく記憶をたどって話したに過ぎないと主張しています。最終的に大倉の訴えは退けられました。彼は現在東京拘置所に収監されているそうです。一人の男が起こした本事件、同僚男性の遺族は、大倉からの償いは必要なく、ただただこの世からいなくなってくれればいいと望んでいるそうです。被害者のご冥福をお祈りします。